Hello! S&I の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私の個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。よし、じゃあ行っちゃいましょう。
まあ、
どうぞ。
とりあえず、先週末の話しとく？
選手末何があったんですか？
ひなフェス。
ひなフェスありましたね。2日間、4公演。
そうそうそうそう。ハロープロジェクトの全グループが集まってコンサートをしたり、里山、里海、里海、里山、どうしたっけな。っていう前。
なんか物産展を。
そうそうそうそう。物産展の方は、ハロプロ OG の方々も店頭に立ったりとかして、
幕張メッセ、
でやってたイベントがあって、でそれをそのコンサートの映像はスカパーで中継してくれてて、全部なので入っちゃったよって、
入っちゃった
ね、こちらもうっかり、これ見れるじゃんみたいなって、
はい、
スカパーに入ってしまいましたと。
入っちゃいました。
でなんだかんだ4公演全部見れました。
見ちゃいました。はい、
っていう感じだったんですよ。
はい。
で、一番私面白かったのは、アツシが、大作曲知ってるっていう。
うん。
もちろん新曲が結構あったから、今回。
そうですね。
そう、それは知らないんだけど、
うん。
でも、その前日に MV のフルバージョン公開されたアンジュルムの曲とかは、押さえてるし。
押さえてました。
そう。だいぶ染まってきたな、みたいな。
はい。
しかも私が布教してるじゃない？ハロプロ。
うん。
そのせいでなんか、ハロプロじゃない、ひなフェスのその4公演全部見終わった後に、やっぱアンジュルムがダントツでダンスも歌もうまいね、とか言ってて、完全に洗脳されてると思ったけど、でも私もそう思うから、そう。だからアンジュルムとビヨンズはね、いいよね。
うん。まあ、アンジュルムとビヨンズを、まあ、特にアンジュルムをサシさんが推してるからかもしれないけど、でも普通に見てて、この2グループが楽しそう、
そうだね、そうだね、
って思います。
うん、で他のグループがつまんなそうにやってるわけじゃないんだけど、
うん、
だって私たちの好みに合うっていう。
いやだってカミコがすごいいい笑顔してんだよ。
そう、カミコがね、アンジュルム好きすぎてね、本当に楽しそうにやってくれるよね。
はい、
それがいいところですね。そうなんですよ。そんなことがあって、これはなんか話し出すと多分ラジオ一本取り終えるから、
うん、
こんなもんにしとこうかなって。
いいの？
いいよいいよ、だってもう、
うん、そうですか。
だいぶ一週間こう語り尽くしたかなっていう熱しと、感じが。
でも大事なのはさ、
うん、
そのひなフェスが土日に、
うんうん、
1日ずつ2公演ずつやってさ、
うん、
その翌月曜日に、
うん、
ひなフェスロスでサチさんが、あーひなフェス来ちゃったーみたいな。
そうね、そうそう
そう。そこが言いたかったところだから。ひなフェスがどれだけ良かったかじゃなくて、
そうだった。
ひなフェス4公演を終えたサチさんの廃人具合みたいなのが面白いと。
え、まだ私ひなフェスにいるみたいな。会場行ってないのみたいな。会場行ってないのよ。まだひなフェス。だから仕事中もなんかもずっとハロプロ流すし、
うん、
ね、でもね、そんなさ、はい、ひなフェス楽しかったって余韻の次の日にビヨンズの武道館の抽選外れて地獄に突き落とされて、だから2日間月火は仕事に集中してないということが今判明しましたね。
そういうことですね。俺はなんか後ろの方で、
うん、
ハローの曲が流れ続けてるのを BGM に仕事をしていた。
そうだね。火曜日の途中からもしが、もうダメ、無理、チケットない。なんで武道館だよ。なんでおかしくないってずっと言ってるのを、
うん、
そうだねって言って、今日ご飯作る気力がないからお弁当買いに行くということでいいですかって言って。
そうだったね。
美味しかったね、お弁当。
はい。
たまに食べなくなる、なんかほか弁的な。お弁当屋さんのお弁当ね、注文して作ってもらうやつ。
なんでいいけど。
そう、私好きなんだよね。うん、ホットモットとかすごい好きだったな、昔、うん。
いやいや、あれだよ。嫌いなわけじゃないよ。
うん。
あの俺は普通に好きな、
うん、
普通に好きだから、
うん、
たまに食べたくなるとかじゃない。別に食べるなら食べるし、食べないなら食べないっていう。
はい
はい
はい。
おーすげえ、ホットモント生きてとか、オリジン弁当生きてとかは別にならない。
ああ、なるほどね。
うん、
私、なるんだよね。なんかチキン南蛮が好きだとさ、
あ、
作ろうとは思わないわけよ。
なるほどね。確かに確かに。
うん、唐揚げとかもそうだけど、やっぱりこう、うん、お店の唐揚げって違うし、
うんうん、
あとなんかその、何、ほかほかご飯じゃない、
うん、
食べるっていうのがすごい好きだから、
なるほどね。
それを全部、お金払えば作ってもらえるんだよっていう。
しかも安い。
そうそうそう。
400円
くらいだったよ、私の頼んだやつなんかね。
うん、400円しないもん。500円払ったら大方の中食べられるっていう、ね。すごいいい世の中だよ。
うん。ねえ、何でも値上がりしてるから、お弁当屋さんも大変だろうにね。
うん。
企業努力でやってくれてますけど。
ありがとうございます。
まあ、そんな、週明け、週末と週明けは私、ハロブローで頭が占拠されてましたけど。
はい。まあ大丈夫。大体俺も頭の中でずっと脳内再生だったから。
もう新曲歌えるもんね。
これ、会いましょう。
うん。
ああ、大体、あの、踊りもいけます、
ね。アンジュも許して。
アンジュいける。ねえねえってやっちゃう。
そうそうそう。そんぐらいにはね、もうそんぐらいって言って伝わんないかもしれないけど、大丈夫。
そうだね。
ひなフェスみたいな人からしたら何の話してるのずっとって感じかもしれないけど、
うん、
こんぐらいこの人はハロータになってきてますよっていう報告ですね。
うん、そうだから頭の中で、ま、さっき前も言ったかもしれないけど、うん、頭の中でキララちゃんが、オンヨーマークスってずっとやってこと。まあ、そのぐらい。
お茶の間のね。
そう、そのぐらい頭の中で、こう、うん、まあ、大体ハロプロのことが、頭に流れるぐらいでなってしまった。
なってしまってるね。
なってしまった。
ちなみにじゃあ、一個、なんかじゃあ、ハローの話、なんか興味ねえよっていう人に一個だけ、ちょっと近畿の、こと好きだったら、
キンキ、うん、いいよどうぞ。
キンキキッズのバック、そのバンドメンバーみたいな感じで、
うん、
堂島さんって方がいるんですよ。
堂島さんね、
お兄さんが、
はい、有名ですね。
コンサートとかにも多分一緒に出てたりするんだけど、
はい、
その堂島さんがアンジュルムをすごい好きなの。
そうだね、
もうマジで好きなの、この人に関してはマジで好きですし、この間やってたハロープロのドラマも毎週リアルタイムで夜中の
真夜中にハロー、2時からのやつ、
2時だっけ、1時とかじゃない、
2時だっけ、夜2時だった気がするけど、
なんか遅くなんか遅いんだけど、
しかも木曜とかって微妙な、いや金曜にしてくれよみたいな、そう
っていう感じだったんだけど、それも全部リアルタイムで見て、うん、ずっとツイッターに貼り付いてこう感想を述べ続けるっていうぐらいにはアンジュルムのお宅なんだけど、
うん、
その人が新曲書いてくれて、
うん、
それがアンジュってやつなんだけど、
そうだね、
なんでキンキ好きだよっていう人はその曲だけでもちょっとまだ公開されてないけれども、
うん、
出たらぜひまた紹介するんで聞いてみていただければと思います。そうですね、
もうアンジュルムへの愛が溢れ返ってる、
うん、そうそうそう、だからキンキもアンジュルムってワード一回頭に入れたことあるんだよ。すごいでしょ。
おお、
それってすごくない？
すごいよ。だってアンジュルムとかさ、
うん、
もう何、山ちゃんと青い優でさ、
うん、
すごいこう、知名度めっちゃ上がった
の
にさ、さらに来るじゃんね。
あざとくてで、神子が頑張ってて、
うんうん、
で、なんか、一級マグロ解体師の資格取ったから、カームが出てきて、
うん、
県民賞とかも出たりとかしてて、
うんうん、してたね。
そう。で、そっからの。
来てるじゃん。
来てる、アンジュルム。
ついに。
今、アンジュルムの時代来てんだよ。
ついに、昔の体を張って、ひたすらこう、ハロプロを盛り上げた、
うん、
前世紀のモームスを、
うんうん、
なんだろうね、追い越すかどうかは分からないけれども、近づく存在が出てきてますね。
どうだろうね。
まあ、時代柄ね、いろいろと違うとは思うからさ。
キュートもね、そんな感じだったの。もうちょっとで、バナナマンとかにも友のさ、仲良くなったりとかさ、してたんだけど、仲良くなった
りとかちょっと違うかもしれない。キュートも涙はベロリンチョしちゃうからな。
そう、うん。日村さんにいじってもらったりとかしてたんだけど、やっぱ、いまいち、こう、弾けず。
あ、そう。
解散しちゃったから、
うん、
まああんまり過度な期待はね、うん、こうやっぱ叶わなかった時に辛いから
事務所の問題だから
しないようにしてるけど、うん、あ、そうキュートの時は今来てるぞ、キュート来てるって時に衣装さんが赤十字の話しちゃったりとかね、
ありましたね。
あ、だからそういうのは本当やめてほしいけど、うん、まあそんな感じで堂島さんを味方につけているから、山ちゃんと 山下さんと、
うん、いいじゃん、うん、
ね、
1月1日のコンサートに一緒に出よう。
近畿の
近畿ハッピーバースデーだったけど。
でもなんかアンジュルムだったらさ、その近畿のファンのお姉様方もさ、嫉妬しないかもね、うん、なんかこう女女してないじゃない。
確かに
全然なんか女アピールね、ガキンチョって感じだからさ、全員小学生の
キャピキャピして
ますよ、悪ガキみたいな。
あ、確かに悪ガキ感が
ある感じだから、まあ堂本兄弟とか年に一回やるやつにね、出られるぐらいになってくれたらいいかもね。
うんうん、
まあそんな感じで、
そんな感じで
ハロプロはいいぞと、
はい、
今週も言っときますね。
はい、
続きまして、
はい、
これはこれもなんかプライベートな話なんだけど、
あ、続けます、ニュースの話しない、いいよ。
うん、しない。
はい、
今日金曜日で、
はい、
ほんとたまたま2人の休みが被ったのね。
はい、
だからいろいろやってたんだけど、天気いいし、
うん、
いつも並んでるお店にお昼ご飯食べ行ったりとか二人で、
うん、
来たんだけど、アッシーがなんかいろいろ買っちゃったのよね。
買った、
それはなんかとりあえず報告してみるみたいなそういうゆるいトピック。
ああ、でもそんなに、そんなにだよ、そんなに、そんなに、あ、なんだ、別に20万弱ぐらいのお金を支払ったぐらい
ポンとね、
ですよ、はい、
今日その場で決めて
衝動買いで20万ぐらいまあまあそんなもんですよ。
そう、なんかその PS5 買った時に、
うん、
多分ラジオでも言ってんじゃないかなと思うけど、いいテレビが欲しい。
ああ、はいはい、
ソフトというか、
うん、
ハード、その PS5 の性能が上がりすぎてて、それに伴ってソフトの映像のクオリティもめちゃくちゃ上がってるけど、テレビが追いついてないうちの、みたいな話から、ずっとテレビは悩んでたんだけど、私。
うん、
今日なんか、ゲームソフトをそもそも2個買ったわけ。
はい。
グランツーリスモ。
グランツーリスモ。
と、
うん、
ホライズン。
ホライズン。
っていう、どっちもなんか映像命みたいな。
そうだね。
ゲームソフトを買っちゃったわけ。ちょっと安かったから。
うん。うん、
それもそもそも衝動買いなんだけど、
衝動買い全然もう本当にむしろそのさっき言ったカレー屋さんに行くまでの時間が、
う
ん、オープンまでちょっと時間があるから、
そうそうそう、
ちょっとお散歩しようぜっていうので入ったゲーム屋で、
うん、
え、安いじゃん、うーん、じゃあ買っちゃう、へいへい
そうそうそうそうそう、本当にね、超買っちゃえばみたいな感じで、
うん、これも2本で万を超えてますけど、はい、
いやいやね。
みたいな。
そうそう。変えて。
うん。でも、65型にしなくてよかったよ、テレビは。
うん、
今思ったの。
うん、
なんでって、65型にすると、うちのこのテレビボード、
うん、
テレビ台さ、結構でかいじゃん。
うん、
このテレビ台がほぼほぼ占拠されるってことで、
そうだね、
あの、PS5 が置けなくなる。
ああ、確かにね。
っていう事態が発生しそうで、
うん、
よかった、
うん。うん。よかった。
一個ちっちゃく
してくれて。
よかった。
そう。まあ、55型にしたんだけど。
55型。いや、よかった。別に65でもよかったけど。
いや、でも、すごいスピード感だったね。その、ゲームソフトを買って、お昼ご飯を食べて、
うん、
1回家帰って、食休みみたいな休憩を2人で、こう、高校でしてたわけ。で、あつはずっとその間、テレビを調べてたの。テレビ欲しいなーとか言って。
調べてたね。うん、
でも、これかなーって目星のつけてて、
うん、
狙いを。まあ、でも、とりあえず、じゃあ、散歩があったら電気屋さん行って、なんか現物見てみるみたいな。って言ったら、出会っちゃったから、買っちゃったっていう。
うん。
それだけなんだけどね。
うん。
割と即決だったね。
はい。俺の悩んでる時間よりも、お金支払った方が早いと思って、うん、はい。悩む時間さえももうめんどくさかったから。
うん。
それが何？ 10 万で買えようが15万で買えようが、
うん、
悩んでる時間があったら15万で買った方がいいと思ってとりあえず10万円を買ったっていう
よかったよ。でもね、
もういいよ、これがいいんだったらこれでいこうっつって、はい、
よかったよ、
はい、いいんじゃない。
まあそんなこんなで全然まだ来ないんだけど。
そうだね、
まあ来たらまたあっちのお仕事もちょっと落ち着いてきたし、
落ち着けばいいね、うん、まだわかんないけど。
まだわかんないか、
うん、
じゃあゲームが始まるでしょうっていうのが 最近の、違う、今日の我が家の出来事でした。
何の話をしてんだ、
マジで。いや、なんかだってさ、
聞いてる人も、お前ら何話してんねん、
確かに。だってさ、今日帰ってくる、そのね、電気屋さんが帰ってくる間ずっと言ってんだよ。15万の買い物しちゃったよ。いやでもな、いろいろ考えたらいやありか、いやでもさ、ずっと言ってるから一回発散させとこうかなと
思
って、う
ん、ああいやいやいや、あれはただ単に自分の中で納得感を持つためにいろいろと、
そうそう、
いろんな角度から、
うん、
今日の買い物を分析してただけで
面白かった。楽しみだね。でもテレビね、
はい、
初めて買ったんだって。
初めて買った。
ねえ、今までなんか、もらい物、ずっと長く使ってたから、
う
ん。
そうだね。そうだね。
うん。
はい。
うん。
そう思います。もう、十数年間、
うん、
もらい物で生活してきたから。
ねえ。で、次買ったテレビも、まあ、十数年間使うんでしょ。
うん。いや、もっと使うんじゃない？
もっと使うか。
うん、わかんないけど。だって、俺が10年ぐらい、使ってて、
うん、
でもその前からあるテレビだからさ。
ああ、今の使ってるテレビだね。
そうそう、今使ってるテレビなんかは多分そうだよ、15年ぐらい前の。
テレビってね、買い替えるタイミングないよね。
ないない。
すんごい広い家にとか、逆に一人暮らしするから部屋がちっちゃくなるとかさ、
うん、
そういうタイミングじゃないと買い替えない。
そうだね。
あとオリンピックつっとったんだけど、
なんか今日の人はそう言ってたね。うん、まあまあそうだよね。
うんうん。そういうなんかきっかけないとね。
うん。
あんまり壊れるとかも聞かないしね、テレビって。
うん。聞かないね。
うん。楽しみだね。
はーい、楽しみです。
はーい。じゃあ、どうしよう。イーロンマスクからやる？なんかやりたいのある？
うん？まあまあまあ、別にどれでもいいよ。どれも今回出てたら楽しいと思うよ。
じゃあイーロンマスクからやろう。最近話題の、
最近話題のイーロンマスク、あの、うん、ツイッターの取締役になったりとか、
うん、
いろいろと、いろいろとありますね、
うん、
はい。このイーロンマスクさん、皆さんご存知ですよね。あの
スペース、このラジオは結構イーロンマスク推しなんだよ、アツシが。だから、
まあ、推しというかやっぱ、まあそりゃ話題に出るよねっていう人だからなんだけどね、
うんうん、
あのテスラモータースの CEO であり、
うん、
スペース X の、うん、まあ、スペース X も CEO なのかな、そうだね、
うんうん、
CEO が、ツイッター社の取締役になったのが4月の5日。
ペイパルの元作った人ね。
作った人、そうです、うん、ペイパルも作ってます、まあ、あとはニューラリンクとか今やってるのか分かんないけど、なんだっけ、
スターリンク、
あ、スターリンクはあれはスペース X の中でやってるやつだけど、あなんだっけ、忘れちゃったよ。名前忘れちゃった。太陽光発電とかね。
うん。
いろいろやってるんだけど。まあで、彼が、まあそれは名前聞くよねっていうのの理由の一番がこれ。うん、世界長者番付、イーロン・マスクが初首位。推定資産27兆円。一人で27兆円持ってるんだって。
ついにマイクロソフトを破ったか。
ビル・ゲイツを、はい、超えましたね、みたいな。すごいよね、一人で20。ちなみに1個前まではビル・ゲイツじゃなくてジェフ・ベソスね。
あ、そう、それが痛かった。それどこの人、アマゾン、
アマゾン、
うん、
すごいよね、
うん。
アマゾンってさ、みんな、うん、日本人もそうだしさ、
うん、
みんな知ってるじゃん、アマゾン使ってるよね、
うん、
みたいな、何かしらいろんなので使ってるプラットフォーマーだから彼は、うん、なんだけども、このテスラというのは
確かに持って
ない、ね、そういうものではなく、
あのテスラ自動車持ってない。
そう、テスラはものづくりをしている会社で、今のところさ、Facebook とか Amazon とかいわゆる GAFA っていうのはさ、 IT を機器として売ってたから、うんうん、まあね、最近は物も作ってるけども、どちらかっていうとサービスを、例えば今だったら MaaS とか SaaS とか言われてる As a Service プラットフォームを作ってる、
うん、
目に見えないサービスをサービスとして売るっていうことをしてたんだけども、
うんうん、
このイーロン・マスク君は、まあ、前のマイクロソフトと同じような感じで、
うん、
物を作ってるっていうのですごい、
うん、
ということですね、
うん、
ちょっとこうまた時代が一個上がったかなっていう気はするけども、
うん
うん、すごいよね、まあ、彼の場合はそもそもなんだ、テスラは上場してるけれども、
うん、
スペース X なんかは非上場企業だし、
丸儲けだ。
そう、まあまあ、もちろんあのステークホルダーはたくさんいるかもしれないけど、彼が多分一番持ってるだろうし、
うん、
ちょっとずつ売ってるけどね、
うーん
みたいな感じで、まあ、4月、これも4月5日か、フォーブスの長者番付、世界長者番付で、はい、1位になりましたというお話
です。27兆円って何、国作れるじゃん、それは無理。
いや全然もうそこら辺の国なければ全然、
そうだよね、
全然もう、もう日にならないです
そう、
はい、一応1位はイーロン・マスク、
うん、
2位がジェフ・ベゾス、3位が、うん、これはベルナール・アルノ、LVMH の CEO だね、
半導体、
モエヘイス・ルイ・ヴィトン、
あそうなんだ。
で4位でビル・ゲイツ、
うーん、
5位はウォレン・バフェット、まあ、そう、
あれ聞いたことある、
はい、
何の人だ、
ウォレン・バフェットですよ、
聞いたことあるぞ。
ウォレン・バフェットは投資家というのかな、
うーん、
ウォレン・バフェットの本読んだけど、
うん
うん、あ、なんだ、もう投資の神様っていう感じなのかな。はい。もうひたすら、まあ、ちょっとね、昔かもしれないけどね、考え方は。でも、それでもやっぱり、あの、投資の基本を作った人っていうの。
うんうん
うん、バークシャー・ハサウェイっていう、あの、投資会社を、
うん、
の、あの、トップ。かな。
日本人は入っていかないんですか？
トップ10、ああ、じゃあハンドレッドにも入ってるんじゃない？孫さんと、
うん、
あと柳井さんと、100位には入らないだろうけど、前澤さんとか入ってくるのかな、ちょっと浅すぎるかな、
MZ ね、
うん、ちょっとあれかな、あのまだ MZ は若すぎちゃう気もするけど、
資産だもんね、その年のなんか年収とかさ、
うん、
そういうのじゃないもんね、
うん、
確かに
日本はトップハンドル立ってないかもしれないけど、とりあえず日本のビリオネア、日本のビリオネアのトップ10が出てたんだけど、
うん、
まあ大体わかるんじゃないのかな、ファーストリテイリングの柳井さんが1位、
あ、そう、
うん、だね。
孫さん抜かれたの？
孫さん3位、
うん、2位は？
2位はね、滝崎さん。俺も名前は知らなかったな。あのキーエンスの人だね。
うーん。
謎が多いキーエンス。皆さん知ってる、ご存知でしょう、キーエンスという名前。何してるかわからないけどね、みたいな。まあセンサー作ってる会社だけどね。
へぇ、そうなんだ。
うん、入るの大変で、入って、なんだろう、死ぬほど働いて死ぬほど稼ぐという、キーエンス、
うんうんうん。
ひたすら営業だけど。っていう感じで、最近頑張ってる日本電産5位だね。で6位三木谷さん、楽天。
あれ4位は？
4位ユニチャームの高原さん、
うーん、
7位が伊藤さんでセブン&アイ、8位がニトリのニトリさんで、9位に森トラストの森さん、
あー、
うん、で10位オービック野田さん、ちょっとすまんな、知らないなこの辺は。
森ビルもなんか、
森ビルは一族経営だから。
でもコロナで
そこは
止まっちゃってそうだけどね、伸びが。そんなことないんかな。
そういうのあるかもしれないね。
ね。
うん。
どっちかというとこうオフィス系だったりとかさ、
うん、
する感じ、イメージがある、
うんうん。そうだね。
もっと上行けたかもしれない。
まあでもあれで1、2、3位が資産が200億ドル。なので、1兆円とか、
うん、
まあ、2兆円ちょっとぐらいの人たちなんだけど、とりあえず200億ドル、
うん、
4位以下は、60億ドルとか、
あ、すごい下がるんだ
ね、桁が1個まず下がってくるので、
うん、
そこは多分差はあんまりなんだかもしれないけど、やっぱ1、2、3位がすごいね、
うん
うん、柳井さん、滝崎さん、孫さん、滝崎さんで合ってるよね、ちょっと読み方わかんないけど、み たいな感じ、
うんうんうん、
まあでもファーストリテイリング、キーエンス、ソフトバンクってくればまあそうねって感じの、
うん、
うん、感じで名前はですね。はい、そう。
でも27兆円だもんね、イーロンマスク。
イーロンマスクちょっとレベルが
違う。世界遠いな、うん、
さらにもう一個北が上だよね、
うん、ね、
うん、
しかもイーロンマスクが若いよね。
若い若い、
50代、
ね、いやいや40、え、50いってんのイーロンマスク。
うん、私この間披露日で見てたんだけどな、50後半じゃなかった。
ああ書いてあるわ、51歳。
違ったわ、前半だった、めちゃくちゃ、うん、若
っ。 まだね、6月に誕生日だから今50歳。
いや、ほんと50で成り立てなんだ。
50ぴったし、40代かなと思ってたら、
もうそれで資産だからね。何度も言うけど、
うん、うん、
まあまあビットコインとかざわつかしてたもんね。いろいろあったけれど、
最も影響力のある一人ですね。
ね、すげえわ。
はい、
まあそんな感じでみんなも一旦押さえておいた方がいいかなと思って。
そうだね、
イーロンマスクは。
うん、でじゃあそのイーロンマスク君の作ってるやつ、もう一個そのまんま、うん、その彼個人の話はそのツイッターの取締役になったとか、
うん、
長者番付1位になったってあるんだけど、それの持ってるスペース X の話、サチさんがちょっと興味あるよっていうのでマーキングしてたんだけど、
うん、
あのクルードラゴンってさ、あの
ロケット、
そうそう、星出さんとかが行ったり帰ってきたりする
宇宙船、
宇宙船、宇宙船だね、うん、有人宇宙船で上に上げて、この前もさ ISS にどってくっついて人間を運んで、うん、また戻ってくることもしたじゃん、っていうのの製造終了しますという話が出てまして、
うん、
まあ、クルードラゴン今4機作ったんだけど、
うん、
もう4機作ったんで、もう作りませんって言ってんの。
なんで、
まあ、再利用できるから。
あ、そういうことか。
そう、
撤退しますってことじゃなくてね。
ね、撤退っていうか、もう一個次のランクに行こうとして、今のこのクルードラゴンって、
うん、
ISS に人を運ぶために作ってるやつで、
うんうん
う
ん、
もう4機作ってるから、
うん、
もうこれの部品とかは今後も作ってて、修理とかをしながら、
うん、
次に行ったりしたり、 ISS ってもう何年後、
うん、
何年後かに ISS 自体がもう大気に落としてなくしちゃうから、もう ISS に行くためのこのクルードラゴンはもう製造しません、
うん、
今あるものを使っていきます、じゃなく、もう次、
うん
う
んうん、
次のやつ、
うん、
ということで、彼はね、火星に行きたいんだよね、ずっと。ひたすら火星にあのベースを作りたいって、
うん、
を作りたいって言ってて、今作ってるのはそのスターシップっていうのを作ってます、
うん、
このスターシップっていうのを使うことによって火星に人を送り込むことができるベースになるんだと、
うん、
いうことで、もうスターシップの方に比重を移すので、開発の比重を移すので、もうクルードラゴンの開発はしません。
そういうことね。
っていう話です。
うん、もうポケベルやめて、携帯電話作るよみたいな。そういうことね。
そういうこと、そういうこと。もう違うんです。やって、もう見てる世界が違うんです、
うんうん
う
ん。
ということですね。はい。
面白。だから儲けられるんだな、この人は。
これを、いいねって言って、出資者がめちゃめちゃたくさんいるってことなんだよね。
うん。
だから。
うん。
彼は自分でお金を、なんだろう。今は産んでるかもしれないけどさ、まあ、最初もそうか、ペイパルの時にいろいろあれを元手にしてるからね、
うん、
最初からやっぱり自分でお金を作れるのがあったんだろうね。
ほんでペイパルに売ったってこと、
バイアウトしてる、
うん、そうだよね。
20代で数十億みたいな、うん、
大学院辞めて始めた事業って言ってたよ、昼帯で。
そうなのかもしれない、うん、俺も彼の本よ、読んだ本はもう何年前のことか忘れちゃったから、
なんか
全然中身忘れちゃったけど、
ハーバードだか、うん、どこだっけな、有名な大学院に合格して2日で辞めたみたいな。
うんうんうん、有名な話ですね。
そうそうそう、いう話してた。
はい。
うん。すごい楽しみだね、でもね。
うん。
ロシアのさ、その宇宙開発というか宇宙事業はどうなっちゃうんだろうね。
数十億じゃなかった。あ、ですね、スタンフォードだね。
スタンフォードか。
そう。ちなみに、ペイパルバイアウトしてんだけど、ペイパルのバイアウトの時の金額は200億円。
え？
個人で200億円ゲートみたいな感じ。
やば。それは割と何でも挑戦できるね、はい。
どうなんだろうね。だって、ロケットを作るためのさ、土台を作ろうなんて言ったらさ。
でもテスラも買収してるでしょ。
テスラはそうだね、まあ、買収というか、まあ、乗っ取ったで。
あ、そうなんだ。
乗っ取ったって感じ。
結構悪いんだよね。
とまあいいのか悪いのか、じゃそのまんま、じゃそのテスラを作った彼がそのままやってたら大きくなったかっていうとわからないから、
うんうんうんうん、
俺のができるって言って、
結果的にはね、
うん、
でもその当事者からしたらさ、
うん、
こういうなんか、
まあそうだね、
悪役に乗っ取られたみたいなこと、
まあすごい人なんだよねって話、うん、でソーラーシティだね、俺が見たんですが、あの太陽光発電会社作ってますね。
うーん
みたいな感じ、あのスタンフォードだったよっていうことと、うん、200億円でしたっていうのでちょっと訂正をしようかなと、
うんうんうん、
すげえな、
すごい、
すげえなって言ってるのもなんか嫌だから我々も大きくなろうね。
そうだね、
はい、
ここを目指して長者番付乗りたいよ。
マジ
乗りたい。
じゃあそれで、これどちらかっていうと前澤さんみたいな生き方の生き方がちょっと今思ってんだよね。もうお金は稼いだら全部こう還元したいですね。
私はね、プール付きのお庭の大きいお家欲しいよ、うん、
プール嫌いだけど、
プール嫌いだけど
なんだそれ。
10メートルとかにしとこうかな。あ、10メートルじゃない、間違えた、死んじゃう死んじゃう死んじゃう1メートルって言いたかった。1メートルぐらいの
お風呂
違う違う違う、深さの話ずっと。
あ、深さの話。そう、
なんか10メートルの深さはやばいなと思って。
そうだ、ね、なんかあれだよね、あのなんだっけ、スキューバダイビングの練習とかで、ね、もうそういうの。
間違えちゃった。
間違ってるんです
よ。うん。25メートルの、
うん。
なんかもうなんか、ナイトプール的なね、そういう。
ああ、
じゃ
あ、いいじゃん。それ、やってよ。やろうよ、うん。はい。今のままだと何もならないから。うん。そうね、なんか、もうちょっと夢みたい。
やっぱさ、お家はさ、大きい方がいいよ。
うん、
って私は思うんだ。
じゃあ田舎に引っ越す、
うん、それも一個の選択肢。都会にすぐ行ける田舎がいいよね。
秩父
確かにね。
あと奥多摩とか、
うん、田舎と呼んでいいのかわからないけれどもね。
じゃない、じゃない、さすがに多分今の我々のなんだ住んでるところからぐるっと一周見渡すのと、
うんうん、
その秩父に行ってぐるっと一周家の周りを見渡すので、うん、見える景色が全て違うと思いますけどね、
うん、
まあまあまあということで、まあイーロン・マスク君のスペース X はそのクルードラゴンを作ってたんだけれども、もうやめるぜと、もう次見てるんだぜと。で、もう2020年代。だから、もうあと数年間の間には、火星に人を送り込みますと。このスターシップを使って、送り込みますと言っています。
うん
うん、ので。
頑張ってください。
はい。
前田さんも行くかな、じゃあ。
まずは月じゃない？近いから。月周回に関してだってアポロでやってるし、
うん、
でこれからはあのムーンベースはもう NASA 主導というかでできるからさ、
うんうん、
まあ、今回もしかしたら今さっきサイさんがチロッと言ったけど、ロシアの技術提供というか一緒に開発するみたいなところが、
うん、
ISS においては最近ずっと多かったから、
うんうんうん、
それをこうね、アルテミス計画を進める上でまた新しく基地作って、月の方に周回軌道を乗っけて人間もそっちに送り込むっていうのは、まあ、NASA の方でやっててくださいねと、
うん、
で多分アルテミスに関しては日本もかかっていくから、まあ、頑張ってもらって、うんうん、もう全然違う方向性で火星と、
うん
うん、質量も見えるものも全く違うよね。なので、まあ、火星に行っていただくといいじゃないですか、
うん、
やっぱさ我々の子供の時代にはさ、
うん、
もう月とか普通に行くんだろうな、
うん、
な、
うん、
そういうのいいよね。
フロリダのディズニー行くぐらいの
ノリで、
ちょっとまだハワイとかじゃないんだよね。
ハワイはつろっと行けるけど、
うん、
フロリダのディズニーに行こうとすると、
うん、
ちょっと行くまでにすげえこう労力もかかるし、ちょっと勇気がいるんだけど、
うん、
だから行く人の方が少ないみたいな、
ね、お金もかかるしね、
うん、
そもそも日数がめっちゃ必要だしね、
そう とかっていうぐらいのレベルで、
うん、
まあ、金さえ払えばいけるんでしょみたいな、その一般庶民から見て金さえ払えばいけるんでしょのレベルで月に行くぐらい、
うん、
でちょっと遊んできたんだ月でみたいな、もう行ったのすげえなみたいな、
うんうん
う
ん、
いうくらいのか、あの距離感というか、
うん、
価値観みたいなところに行けたい、行けるんだろうなって思いますね、
うん、
はい、いいね、
すごいね、
いいね、こんなにサクッと、
うん、
行きたい時に行けるようになりたいな俺は、
うん、すごいね、上昇志向、テレビ買ったからかもしれない、
頑張っていきましょうなんかリーさんのようにたくさん買っちゃったからたくさん働くぞみたいな
本当にさ、
うん、
あれ見てるだけでなんか自分の物欲を満たされるもん、ナカリーさんの爆買い動画、なんかこういう人が経済回してんだなって思う。あとオタクもだけどね、
うん、
オタクもさ、どういう仕事をしてる人なんだろうって思うよね。毎回ライブは全部行くし、グッズも並んで買ってるし、移動もあちこち全部行くし、でね、月この間いくらだったんだっけ、20万か、
20万ぐらいですもんね、
多分抑えた方だろうけどね。あれだからツアーに行った費用だけだもんね、多分それプラスでグッズ代とか、
うんうんうん、かかってると思うよ
ね。で握手会行くなら CD とかも、大きい段ボール届くもんね、みんな。
ほんとおかしい
不思議な文化だよね。
うん、
同じものなんだけどね。まあ、でもわかる。私もちょっとなんか握手、たけちゃんいつやめちゃうかわかんない日行こうかなとかちょっと思ってたもんね。なんか仕組みが分かりづらくて諦めちゃうんだけど。そんぐらいってことよ、私のね。はい、続きまして、今日、私、3回目のワクチンを打ってきたんですけども。
はいはい。まだプライベートの話に。
違います。
違った、はい、どうぞ。
3回目のワクチンを打つと、国がワクワクイベントを開催してくれるって聞いたんですけれど。
ちょっとね、
うん、
ちょっと違うよ。やばいよ、それ。ワクワクイベント開催してくんないよ、別に。
ワクワクマスに泊まったとかじゃないの？
うん。まあ、ワクワクマスに泊まる権利を得た。
そうだね。
はい。その3回目の接種を受けてないとワクワクマス止まっても何も起こらないんだけど、
うん、
そこでのイベントに対して参加することができる権利を得ました。
うん、
はい、
何やってくれるの？
ね、詳細はそんなにまだ決まってないですよ、
これ、うんうんうん、
要は3回若者があんまり打ってくれないから
ワクチンね、
ワクチンの3回目打ってくれないから、うん、ブースター接種ちゃんとみんな受けてくださいと、
うん、
で受けたらいいことありますよ、いいことっていうのは、
うん、
例えば野球とかスポーツ観戦とかに行くのであれば割引にしますとか、
うん、
コンサートに行くのであればコンサートの金額割引にしますよということで、
うん、
何かそのこれが新しくイベントをしますよではなくって、
うん、
イベントに参加するのであれば3回目受けてたらあなたたちに、
うん、
まあ、ちょっと優遇してあげますよっていう、
うん、
枠組みを作った、
うん、ワクワクイベントだけに
というのがワクワクイベントという名前で、
うん、
ワクイベとか言ってるけども、
言ってんの、
うん、言ってる言ってる、あれワクイベじゃなかったっけ、
知らない、
あ、じゃあワク割り、ワク割り、
あ、
うん、ワクワクイベントで割引でワク割りみたいな感じで、
うん、
脱税とかってみんないろんな人が言ってるけども、でもこういうのって一周回って流行ったりしますかね、うん、ワクイベ、ワク割りみたいな話を出てたんだけど、
うん、
まあまあ詳細はこれからって感じ、
うーん
ですね、ワク割り、
うんうん、
で、まあ、ただ俺これ明らかに言い方間違ってるし、
うん、
伝わり方間違ってるよっていうふうには思っていて、
うん、
これは3回目に受けてくださいねって言ってるの、
うん、
なんかね、ワクワクするイベントに行ってくださいねって言ってるわけじゃないんだよ、これ、
うん、
俺はこれを見た瞬間にワクワクするイベントに行けって言ってんなと思ったの。
あ、
イベントってみんなワクワクするよねみたいな、経済に回していこうぜっていうメッセージだと俺は思ったの。
なるほどね、
うん、だから、
うん、
今またなんか第7波とか言ってんじゃん。
言ってる。
ふざけたタイミングで言ってんななんて思ったら、まさかの、いや、これは3回目のブースター接種受けてもらうのが趣旨ですとか言ってて、うん、いや、お前らマジで、 キャッチコピーの付け方間違ってるぞみたいな。これは結構大失敗に終わるんじゃないかっていうふうに思っている
よ。しかもな、どんぐらい割り引いてくれるのかもらしいな。
なんか民間団体のやるイベントに対して割引を打つってさ、
うん、
税金の付け方として明らかに間違ってると思うし、
うん、
うん、それが許されるとも思えないし、じゃあ許されたとしても、今サシさんの言った通り半額にしますとかさ、そういうのじゃないと思うんだよ。
私もそう思う。なんかそれがさ、だってさ、じゃあ何、私が残念ながらチケットをご用意していただけなかったビヨンズの武道館に行きますよと、あれが1万円ぐらいだったの、いろいろ込みで。でそれに対してさ、あなたじゃあワクチン3回目ってから200円引いてあげますとか言われてもさ、全然嬉しくないじゃん。
やべえ、今のサイトのドヤ顔がすごかった。200円引いてあげますみたいな。
いや、なんかそんぐらいのこと指摘そうだなと思って。
指摘そう、指摘そう。
200円みたいな。
うん。
なんかないよりかは嬉しいかもしれないけど、
うん、
それに伴う手続きとかの方がめんどくさそうみたいな。
うん、
って思って。
だと思うよ。今のひどいの確かに200円を割り引いてる我々の感情からすると、
うん、
あってもなくてもいいみたいな感じのやつに対して、
うんうん、
彼らはそのイベント会社にお金を支払うために、
うんうん、
例えば10億とかっていう金額を投資してその仕組みを作ったりするんでしょ、
うん、
価値ないよね、
うん
うん、
そうなの。かといってじゃあチケット代半分持ってそれだとしたら、さっき1万円だって言ったから5000円持ちますよっていうのもちょっと非現実的というか、どこまで本当にやる
みたいな、
ま
あ、そう、なんかちょっと違うような感じするよね。
うん、
わ、
うん
うん、かるわかる。
なんかいや、もっと違うことにお金使ってほしいなみたいな。
うん、
だってイベントはさ、好き好んでいくわけだから、
ね、そう、嗜好品だから。
そう、
はい、
なんかお金はさ、惜しむ人は応募しないのよ、そのチケットを買うために。
間違いない
とかさ、やっぱ不公平感があるって。私みたいに、私はまだ今月だったらいけるなって判断してチケット申し込んだんだけど、外れたけど、うん、妊婦だったり、
うん、
小さい子供がいてとか、
うん、ね、だから球場に足を運んだらとかさ、うん、いけない人もいるんだからねみたいな。
そうそうそう、まあ、旅行もそうかもしれないけど、でも旅行の方がまだ幅があるというか、
うん、
じゃあ子供も一緒に行ける個室、何、露天風呂がついてるお部屋ちょっといいとこ行っちゃおうかとか。
確かに GoTo トラベルはね、
うん、
うん、
とか GoTo イートもそうじゃん、
なんか、うん、分かる分かる、
まあ、近所のご飯屋さんぐらいだったらとか、
うん、
逆にママがね疲れ切って料理、この子育てにいっぱい料理作れないって時にね、じゃあマックでも使えるあのチケットがあるから今日マックにしよっかみたいな感じでテイクアウトできたりとかさ、なんとチケットもあったじゃん、
あった
GoTo イート、
なぜシールになってるかよくわからない。
いや、そうそうそうそう。うん、そうなんだけど、そう。とかの方が、まだこう、対象者が、
うん。
広いと。
うん。今回このワクワクイベント、まだよくわかってないけれども、
うん、
例えばそのイベント、まあ、ワクワクイベントって言ってるぐらいだからさ、多分イベント系だと思うんだけどさ、
うん、
行かないよね、普通に。だって俺、例えば球場にさ、
うん、
野球見てくれたら、ビール2杯無料にしますよとかさ、
うん、
言われてもさ、そもそも野球見に行きたいと思わないから行かないしさ、
そもそもね、
うん、そもそも
そうなんだよね、イベントに行くっていうのはそもそもさ、それが趣味になってないと行かないからね。
そう、そのコンテンツ自体に興味がないと行かないから、
うん、
割引されようが割引されまいが、
うん、
行かないんだよ。
そう、モーニング娘。の牧野マリアのようにね、
そう、
福岡行ったり北海道行ったりしないと。
しないんですよ、
うん、
日ハムのためにすべてのを支えない。
新庄に会いに行ってるから。
しない。
うん。
みたいなのは、まあまあ、思いますと、
うん。うん。そうなんだよね。だから、どう、前方が見えてないから、全然見当違いのことを私たちが言ってる可能性は。
そんなに外せないと思うよ。そんな外せない。うん。
そっか。だから、よくわかんない。でも、だからね、GoTo 改める必要があるのか、みたいな。うん、だってさ、今言いながら思ったけど、そのなんか、移動させたくないかなと思ったっけ、都道府県また出せないからイベントって言ってるのかなと思うけど、またいで来るもんね、みんな、みたいな。
また
来る、イベントに、うん、さっきのね、マッキーのマリアも、福岡行って、北海道行ってってやってるもんね。
うん。
みんなそうだよね。
うん。だってイベントってそういうもんじゃん。
そういうもん。
うん。
で、しかもチケット当たる人も当たらない人もいるしね。
そう、当たった人は税金で5000円持ってくれるけど、
うん、
当たらなかった人は行けもしないし、
うん、
お金ももらえない。
5000円ももらえない
と。やばい不公平だね。何それ、もうやめた方がいいよこれ。今すぐやめた方がいい。聞いてていいことが一つもない。
そうなんだよ。いいとこを探したいんだけど、
うん、これダメだよ。
これなら使いたいって、うん、私たちは恩恵受けられる側じゃん、3回目言ったから、
うん、
これなら嬉しいとかない、出てこないもんね。
出てこない。だから本当にすっごいニッチなところを攻めるんじゃない、
うん、
バンドマンたちとかさ。
いやー、どうなの。
いや、わかんないよ。すごい若者が対象だからさ。
あ、とかさ、あれは、じゃあなんか映画の割引券2万円分配布とか。
んん、これで。
そうそうそう、ワクワクイベントで名前ちょっと一回忘れてもらって、
うん、
例えばもう映画って一回さ2000円ぐらいするじゃん、
うんうん、
だから1000円券みたいな、映画1000円券どこの劇場でも使えますっていうのが20枚、
うんうん、
来る、
うん、
3回目接種したら、
うん、
とかだったらどう？嬉しい。
あ、まあ俺は嬉しいよ、
うん、あ、でも自分じゃなくても使えちゃうか、
まあ、そうだね。
3回目接種してなくても使えるし、みんなメルカリに出しちゃうか、うん、
そうだね。金券系は嫌なんでしょ。
あ、そうなの。
じゃない、じゃないと、さっき今さっき自分で言った通りさ、
転売屋
と
かに、
だってただでさ、例えば2万円分のさ、
うん、
券がゲットできて、
うん、
ただだから、じゃあ1万5000円で2万円分あげますとか全然できるわけ
だ。確かに儲かるわ、
うん、
あ、それいいな。それいいなじゃないね、
うん、
やっぱ GoTo イートと GoTo トラブル結構私は好きだったよって、
うん、だからああいうのもさ、
うん、
確かに2万円分買ってさ、1万8000円ぐらい出して2万円もよとか、そんな感じなんだっけ。
2万円分買うと5000円分ついてくる。
ついてくるとか、そんなもんでしょ、うん、結局そんなもんなんだよ、
うん、
それぐらいで我々は満足できるから、それをみんなやりたい人ができるようにしてあげてほしい。こういうイベントとかさ、そういうんじゃなくて、ね、うん、かもしくは全員に5000円ずつ払って、
もう3回接種したらね。
そう、こういうのじゃないよ本当に、
うん、
3回目接種した瞬間に5000円もらちょうだいよ、
うん、じゃあそれでさ、
うん、
マイナーカードと口座紐付けてくれたらそこに払いますよにしたらさ、
それこそなんだっけ、健康保険証とかさと一緒にしてくれて、もう絶対やんないけどね、健康保険証は、
うん、
ね、マイナンバーカードと健康保険証で
なんか口座紐付けもあるでしょ。
そう、口座紐付けもあるから、そういうことすればいいと思う、
うん、それは。そしたらさ、システム上も楽じゃん、
うん、
この口座と紐付けてくれてれば、
うん、
その接種ともさ証明がすぐ取れるから、そこにもう1日5000円振り込みます、
うん、
登録費用が5000ポイントか知らんけど5000ポイントもらえて、プラスで5000円もその口座に入れますよとか言われたらさ、
やるわ。
やるよね。
やるわ。政府頭使え。マジで政府頭使えるやついねえのか。頭使ってくれ。
いや、今結構いい案だ
った。今よかったね、うん、ああ今まで政府がやってきたやつの中で一番いい案でしたよ。
うん、そんなにお金もかからず、
うん、しかもなんかこう一個に対して一問一答じゃなくって、うん、一個やったら一石二鳥みたいなさ、
うん、
一石三鳥にもなりますみたいなさ、
うん、
そういう考え方じゃん、
うん、
いや本当に電通にお金だけで場合じゃないんだよ。
そう、
うん、
いいんだよ別に5000ポイントと5000円でもさ、
はい、
で全部で1万円じゃんって思ったらちょっとやる気が
出る
よね、
うん、マイナンバーカードも作るし、うん、ワクチン接種3回目もやっちゃうよ。
やっちゃうよね、う
ん、マスク届けより全然いいよ。
だって全部無料でできんだもん、
うん、そう、
大した手間もなく、
うん、いいよ
ね。もうちょっと副反応の怖さは、私も今副反応が出て
くるかどうか、副反応の怖さがあったとしても、うん、5000円くれるんならいいやって思う人たくさんいると思うよ。
あー、確かにね、
うん、
だって口座なんてさ、みんないくつか持ってんじゃん。
うん。
だからそのなんか、なんかあってもまあ、いいかの口座あるじゃん、多分。
まあ、あると思うよ、それも。自分に起業とかしない限りは、口座いくつか持ってると思いますね。
うん、
はい、
うんうんうん、
作れるから。クレジットカードもいくらでも作れるしさ。
そうそう、そうなってくる。私のイオン銀行とか使ってないし
さ。だとしたらさ、もうね、さっきの今サチさんが言ったさ、イオン銀行とかもそうだけどさ、うん、ネット銀行なんてさ、もう即日発行なわけですよ、
うん、
サクサクっと、
うん
うんうん、それでいいじゃんね、
うん、
じゃ今回
今でも他の三大バンクとかさ、
うん、
でもリゾナムとかもできるわ。もうほんとネットで申請その場でできる感じだから
さ、ね、そう考えたらさ、
印鑑登録とかしないしも、
でもサクッとできるよね、
うん、
でマイナンバーカードの普及にもつながり、
うん、
政府の目指しているさ、
うん、
全てをこう何1位の ID でさ、
うん、
国民をひも付け、あの管理できるようになってさ、
うん、
3回目接種もできちゃう、
うん
うん、
ついでにさ、しばらくの間金利も上げてほしいな、
うん、金利金利
金利金利って言わないっけ、預けてたらさ、
うん、
増えてくる。
ああ、
マイナンバーカードに登録した口座は、
うん、
金利をちょっと
どうなのか分かんないけど
っていうのもやってくれたらさ、
うん、
やるな登録。
まあこのね、日本は世界でも超超超低金利でやってるし、むしろマイナスだからさ、
うん、
まあこれ以上なることないと思うけれども。
そうですね、
うん、
いやまあ一個の最適解が出たということで、
うん、いいじゃん、
ぜひ皆さん。
そう、これ聞いた人でさ、つながれる人いたらさ、これいいじゃんって思ったらマジ政府のみんなに伝えて。これ本当これぐらいやった方がいいよ、
うん、
あのこれぐらいというかこんなもんでいいんだよ。頭さえ使えばこんなもんでいい
の、ね、
うん、
だってね、イベントの方がお金かかるもんね。
お金かかるよ、もう君たちは頭の使い方法が間違ってると伝えてあげたい。以上だ。
めっちゃ上から目線で終わった。
でいいかな。
はい、じゃあ色彩の話する？
色彩の話、
何を隠そう、この人色彩検定1級持ってるんですよ。
持ってます、はい、
知ってる？色彩検定ってそもそも知ってる？聞いたことない色の名前とかいっぱい覚えて、実技試験もあるんだよね、1級とか。
あります、コーディネートしなきゃいけません。
そう、でなんか私の妹も持ってるんだけど、
うん、
私も取ろうかな。なんかあの、
何、2級まで取ってなかった？
うん、取ってない。
あ、1級も取ってない
よ。うん。何って、その、2級までは割と取れんだよね。確か。
まあ、俺の友達は、はい、2級、1級3回ぐらい落ちてやめたね。
1級の合格率が、すごい低いんだよね。
いやいやいや、20% 弱ぐらい。
低いよ、だって検定だよ。
まあまあ。
あ、でも、関係1級とかもそんなもんなのかな。
もっと低いでしょ。
そうなの。
わかんないけど。
私なんか実技があるとさ、
うん、
なんかやめとくかって思っちゃうんだよね。
いやマジで色彩検定1級の時は、うん、もうマジで手もめっちゃ震える。
ね
え、ハサミ切るの超大変なのが。
ハサミ震えてた。
ハサミめっちゃ震えるよあれ。
そんなねやつがあるんですよ。
そう。
うん。
ペタペタとカラーシートを切って。
うん。
乗りつけて貼るっていう。で、コーディネートしなきゃいけない。ね、なんていうのがある。
うんうん。
で、別に色彩検定の話がしたかったわけじゃない。
うん。
う
っかり自慢しちゃった。
色彩だけで、商標登録ができるんだよっていう話。
うん。
これはなんか前からあるみたいなんだけども。
うんうん。
あの、2014年、8年前。から、
うん、
あのこの色彩商標っていうのがあって、商標ってあるじゃん、自分だけのオリジナルのさ、うん、ものを作ったら、うん、これを商標登録すると他の人が勝手に使えなくなる、
うん、
で使いたい時には、まあ、特許と違うからどういうものか分かんないけども、お
金を、でも名前とかだよね、
お金を払ったりとかするんだけどね、うん、商標
ってマッキーとか一緒だろ。
あ、そうそうそうそう、
シャーペンとか
とかっていうのがまああるわけなんだけども、
うん、
まあそれに対して、まあ、なんでこの話が出てきたかと言いますと、4月4日に日本で9件目の、
うん、
商標登録がされたの、1個。
うーん、
だから、わーすごい、9件。
うん、
9件目だ、すごいよ。しかもこの9件目のやつはですね、2018年に出願して、4年かけて、やっと通ったっていう。
うんうん、それ審査してる方大変だね。
すごいよね。
うん、
これ見ても、見てわかりますか？これ。
チキンラーメン。
そう。
とと
俺も一発で分かった。これチキンラーメンなの。みんなが分かるよ。すごいのよ。 だからこのチキンラーメンとか一切書いてない、
うん、
この絵で色だけで、
うんうん、
色配色だけで、
うん、
これは何とかですと分かるので、うん、これはチキンラーメンなんです、
うん、
これ他のとこそっちダメです、
うん、っていうのが
9件ある、
うん、
っていう話で今回おー色彩で商標登録が面白いじゃんっていうので今回持ってきた、
ね、これに札幌味噌ラーメンとか入れて、
うん、
売ったら怒られちゃう、
怒られちゃう、ということですね。
面白いね、
は
い、
これが9件目のチキンラーメンのお話ですね、
うん、
他にもやっぱねいろいろやっぱね見たらわかる、9件はさすがに見たらわかる、うん、すごいわかりやすい、なるほどねっていう、なるほどねっていうのがたくさんあるでしょ。
私今コンビニはやってんじゃないって思ったらやっぱやってんだ。
そうなんですよ、うん、ファミマ、セブンイレブン、ローソンは今出願中だそうです。
ローソン難しいね、
出願だか、あ白と青だけだからね、出願だか今検討中なんだか分かんないけども、うん、
ロゴとかも入れるわけじゃないからね。
そうロゴとか入らないんですよ。で分かるよね、
分かる、
すごい、
うん、
だって物消しって、
そうそう物消し、
物消しじゃんみたいな
思った思った
のとか、
うん、まあ、気になったらちょっとみんなも検索してみて、
検索してみてください、これは確かになとなります。
うん、いいな、なんかそういうのいいね。
ちなみに、
うん、
じゃあそのこれ自体は面白いから、まあ、皆さんちょっと調べてみてくださいと、まあ、9件しかないから探せば9件全部見て、うん、ああなるほどねっていうふうに見てわかるんだけど、
うん、
このね色彩商標、今このチキンラーメンを、
うん、
商標登録するために4年かかったって話をしたんだけど、これ取るのめちゃめちゃ大変なの、
うん、
さあ何パーセントでしょうかと、
通過率、
通過率めちゃめちゃ大変なの。
私にそういうクイズ出さない方がいいよ。
1.6%。
ああ、2% って言ったら超えちゃうかなって思ったけど、それよりも低かったか。
はい、すごいの。あのね、何7年8年かけて562件、
うん、うん、そうだよ、登録申請自体はみんなするよね、絶対。
出願してんの562件、うんうん、9件しかないの今。やばいよね。
確かに似たような配色だなっていうのあるもんね、
うん、
でも逆にそれでなんかこれはじゃ中華料理店だなとかさ分かったりとかするけどさ、
うん、
そうなんだ、ね、
でもなんかパッと見て分かるのやっぱあるよね、あの普通にこういうのじゃなくてさ、
うん、
なんとなくこの色はこうだなとか、赤と緑入ってたらクリスマスなのか中華料理屋なのかみたいなさ、
赤と金だよ、中国は。
中国は金か。
うん。
みたいなね。
うん、うん。
そういうのあるけど、やっぱこう、人間は色で、形よりも色で判断するからさ、
うん、
その男トイレと女トイレがあった場合に、
うん、
色を逆にしたら逆のところに入るっていうのと、
この間のトイレ難しかったね。
あー、あれね。
なんかシルバーというかさ、グレーの壁にシルバー、
うんうんうんうん。ホテルね。
そうそうそうそうそうそう、うん。結婚式にこの間行ったんだけど。
ちょっと細身の男性と、
そう。
ちょっと細身の女性がいてみたいな、でも両方とほぼ同じや
ん
みたいな。
そうそうそうそう、言われなかったら分かんない、うん、なんかさ、そのジェンダーレスはさ別にねボーダーなくしていくのはいいと思うんだけど、トイレのマークはスカート履かしといてほしいな女の人にって思っちゃう、
うん、
分かんないよって、
分かんないか、もう完全に色で分けるからどっちかにしてほしい、
そうかもう男女、
あそう文字で書くのがいい、うん、
あウーメンとかで、うん、なんか。
うん。
でもいいけど。
うん。
まあそうなってくると、どっちに入ろうってなっちゃうかもしれないけれども。
いや、3つ目を作る。
うん、そうそうそうそう。うん、
そういうこと。
え、なんかね、わかんない。おしゃれすぎてわかんない
よ。おしゃれすぎてわかんないのは、多々あるよ。
あるよね、
うん。多々ある。どっちだろ
う。そう、別にいいんだけど、みんなが行きやすくなるのはいいんだけど、
うん。
でも、こっちが今度行きづらくなっちゃうから。
うん。
今まで当たり前に
やってた。でも、それも多分、今の私は違くない？
うん、違う。
うん。
その行きやすいの、あのレベルというか、なんかね。
そう、あの、自分が行きやすいのか、
うん、
だから見て分かりやすいのか、その、ジェンダーレスとして行きやすいのかはちょっと別っていう、うん、判断つきやすいのがいいよねって話ね。
そう。
うん。それがいいと思います。
難しいのよ。
うん。そうなんですよ。
そう、色大事だよね。信号とかもね。
うん。
全国、全世界、共通だもんね。
共通ですね。みたいなね。
そうだね。色ね。 色彩検定私やめたのは色に興味が全くないからなんだけどね。
ほう。
なんかワッチに多分300回ぐらい言ってるけど、私は中学の時の写生会で下書きだけはすごい楽しくできるわけ。
うん。
でも色塗りになった途端にすごいつまんなくなっちゃうのね。
うん。
だからベーって塗って原色ベーって出してベーって塗って終わりにしちゃうからいつも怒られてたんだけど先生に。
それを怒ること自体がまだ間違ってると思うけどね。
いや違う、褒めてくれてんだよ、うん、あなたの下書きはすごい良かったのに、
うん、
どうしてこんな風に色を塗ってしまうのかっていう。
私にはこういう風に見えてますって言ってましたね。
見えてない、何も考えてないから。本当に色塗り嫌いなの。
やんなきゃよかった
色ね、
うん、
でも色塗らないと提出させてくれなかったような気するよ。色を塗って提出みたいな。
私の頭の中に色がありますって見えないんですかみたいな。
そこまで尖ってなかったな中学生。
あ、そう、
うん、おとなしかったから、
うん、
なんだけど、そうだからさ、なんていうの、色鉛筆画とか好きじゃん。私色鉛筆で色塗るの好きじゃん。
好き。
なんか色鉛筆だけじゃないか、色塗るのさ得意な人ってなんか明らかに私の目には緑に見えてるものをまずピンクとか茶色とかオレンジとか、
うん、
全然関係ない色から塗ってったりするわけ。
いや、やるやる。
やるでしょ、う
ん、やるやる。
あれが理解できないわけ、私には。もう緑じゃん。うん、もう絵の具ペッて出して、ペッてって、多少黄色とか白とか混ぜるかもしれんけど、それで終わり、あとはもう、塗るだけ、みたいな。
うん。
思考回路だから。
俺は芸術系の何かを学んだことはないから。
うんうん、うん。
いわゆるこう、すごいアーティスティックなさ、何後ろに何重も何重もいろんな色を塗ってから、うんうんうんうん、さらに自分の好きな色を塗るとかっていうことをしたことしする理由はよくわからない、
うんうん、
でも俺の中にはその色が見えてる。
え、そうなんだよね
っていう感じのやつはある。
そうなんだよね、
うん、例えば、
うん、
まあ、これは完全にまあいいかどうかは全然わかんないけどね、日の光の下で何か壁を見たら、
うん、
そこには何かしらの青っていう成分も入ってたろうとは思うの。
ほう
とかね。
それは紫ではないの。
紫かもしんない。
紫外線だから、
まあ、ウルトラバイオレットレイかもしんないけども目が見えないけどね。
そう見えないけど、
少なくとも空がすごく晴れていて、うん、青空が出てるのであれば、
青が反射してるってこと。
太陽光の中で青っていうのが今我々の人間の目には見えていて、
うん、
壁に当たってるので青入ってんじゃねえのかっていうふうに思うわけだ。そうすると一回青塗ってから、実は壁ってでも白だったり黄色だったりするよねとか、黄色とか白とか塗っていくと案外良くなったりするっていう経験則は多々ある。
いや
かな、そういうのはまああるね。
いやわかんない世界なんだよね。
うん、
絵描くのこんなに好きなのに、何でもそう、何でも色塗ったら台無しになるの、私の作るものって。
いいじゃん、色なしで。
そう、なんか今アニマルズとかも色なしで、
うん、
あ、ちょっとこの間、あ、今日出したんだけど、
うん、
豪の虎、
あいつマジふてぶてしいからいいですよ。
限定グッズ出したんだけど、2020年限定の、うん、今年は豪の
2020
ごめんなさい、2020
今さら
何の限定、
うん、今さら限定持っていた2020年みたいな。びっくりした、何やってんだろうと思っちゃったよ。
違う今年は、
うん、
虎年でしょ。
虎年、
なんか豪の虎っていう巡りらしいのよ。
はい、
すごいいい年なんだって。何がいいか分かんないけど、
うん、
でも豪の虎での年に生まれた有名人とかはめちゃくちゃみんな素敵で、
うん、
いいよねっていう話がちょっとあったっけよ、
うん、正月ぐらい。豪の虎はあれだよね、なんか運勢的にさ、
うん、
すごく強い
って言われて、ね、
金運がいい、うん、なんか生命力と金運みたいなのを、
うん、
俺は、
うん、
見た記憶があるよ。
そう、
うん、
なんで私は正月に虎の絵を出したわけ、そのアニマルズのインスタに、
うんうん、
でその虎をグッズ化してほしいって友達が言ってくれたから、
うん、
作って、
うん、
その虎は黒バージョン、線、私線しか書いてないけど、線が黒いやつと、せっかくだから金に見えるような配色にしたやつと2種類出してんだけど、
うんうん、
それぐらいのなんか線に色をつけるとか好きなんだけど、
うんうんうんうん、
なんか
線画だよね、
うん、 そうなんだよ。私が好きなのは結局そこなんだよ。
うん。
鉛筆画とかは好きだと思う。その鉛筆の濃淡とかを、模写するとかは多分好きだと思うんだけど。
なるほどね。
うん。色ってなった途端に今日にもなんかめんどくさくなっちゃうね。もういいですってなっちゃう。っていう感じ。
五黄の虎は36年に1回しか来ないから。
あ、そうそうそうそうそう。虎年は20、言えない。虎年は12年に1回来るけど、
はい、
その五黄のがついた虎年が、
うん。
36年に1回。あ、3回に1回ってこと？
そうだね、そう、3回に1回。三巡に1回ってことですね。
だそうだよ。石原さとみとか、
うん。
北川景子とか。
見てたね。
和田アキ子
強い。
そう、五黄の虎は女が強いって言ってた友達、教えてくれた友達が。ちなみに教えてくれた友達はなんで知ってるかっていうと、今年赤ちゃんを産んだからです。
なるほど。
うん。ちなみに女の子で
超強いじゃん
強くなるなって言ってた。そうなんだよ、私の周りも結構今妊婦いっぱいいるけど、みんな五黄の虎だから強い子たちが生まれてくるでしょう。
なるほど、五黄っていうのにもたくさんあるんだ。なるほど。あ、これあれですね、最近さ、
うん、
最近鬼滅の刃、
うん、
でさ、なんか木の絵とか日の絵とかやってたじゃん、あの ランクつけるのに。
あ、
だからこの虎にも木の絵、日の絵、土の絵、かの絵、水の絵というのがあるらしく。
なるほど。
これでその 5番目にクエストなのかな、ちょっとこれよく分かってないな、でも調べてもちょっとまだよく分かってないわ、
うん、
というのがあるらしく、うん、その五黄の虎の中でも、
うん、
何属性みたいなのがあるみたいです。
うんうんうん、
十二支と、
うん、
なんていうの？絵師っていうのかな？干支の絵。で、この二つの並びで、
うん、
虎になるやつを五黄の虎と言っているらしい。
二つの並びで虎になるやつ？
ちょっとね、わかんない。ちょっといろいろと。
まあでもなんか、風水的なあれだよね。方角？
方角的なやつですね。ね、だって、え？羊？年？年だから。年？方角なのかな？方角って、星ってこと？
え、そのなんかさ、五黄とかが方角なのかなって思ったんだけど、そういうことではない。
わかりません。
なんかさ、十二支って結構いろいろ時間にも当てはめられてたりとかさ、
あ、そうだね、そうだね。
するじゃん、だからなんか。
うんうんうん。
そういう感じのあれなのかなっていうふうに思ってたけど、
うんうん、あ、でもちなみにこのね、うん、合ってますね。五黄の五は、
うん、
そうです、の方角です。これは俺もサチさんもいつも見てる、てか俺がずっと生まれた時からずっと見てる九星気学、
うん、
だから一泊水星とか、あの、うん、二国、時刻なんだ、二国じゃないんだ、あの、1の白で、2の黒で、3の緑で、みたいなやつ。
うん。
俺3匹木星なんだけど。サチさんが一泊水星だっけ？九死火星？
ちょっと忘れちゃったな。
一泊水星じゃない？確か一泊水星な気がするんだけど。で、俺が3匹木星。
うん、
で、豪土星。今年は豪土星の日なの。
うん。
年。豪土星の日の、うん、
年ね。
年の、豪土星の年の、さらに、十二支で虎。
うん、虎年ってことね。
はい。ということで、
うん、
豪の虎。
うん、
だそうです、
うん、
へえ、なるほど、
うん、
以上です。だから九星気学と十二支っていうのを組み合わせたものが五黄の虎、
組み合わせてめっちゃ強いぞっていうのが今年だと、
うん、そういうことです。
なんか頭抱え出したぞ。
いやいやいや、特にない。いや、九と十二で36年に1回か。みたいな。4年に36?9 で4036?4036 築36と 3×12=36。
うん、
なんで36年に1回なんだ。まあいいや。いいです、いいです、はい、
はい。
ということで、5の7は強いよということですね。
じゃあそこに生まれた人がすごいっていうのは分かるけどさ、
うん、
生きてる私たちに何か恩恵があるのかっていうのは分からないけれどもね。
まあ恩恵はないんじゃない、さすがに。
今年はこれがいいぞみたいな。
うん、まあでもそれを5だからどうこうっていうよりかは、多分5の方に対して我々何かを考えるんだろうね。旧世紀学の方で見て、今年は合土星の年で、
うん、
じゃあ合土星の年だとしたら、その時の3匹木星はこういう立ち位置になるとか、うん、一泊水星はこういう立ち位置になるみたいな話になるんじゃないでしょうか。
はい、
はい、
じゃあ終わらせてください。
あ、もう終わりにします。はい、終わります。うん、じゃあ終わりますね。第81回の無責任ラジオが終わりになります。さっきサシさんからちょろっとお話があったけれども、その合の虎のグッズが
可愛いよ、ちょっと高いんだけど、
販売されていて、まあベビーグッズかな、このタイミングだと。もしタイミングが良ければベビーグッズがこの豪の虎っていうのでいくといいと思います。で、豪の虎好きの今年36歳になる人たちは豪の虎の生まれなんだけど、36歳だからね、
うん、
あのスウェットとかかっこいいと思うので、ぜひぜひ買ってみてください。
セールやってるから今な、
そう、
日曜日までかも。ラジオ聞き終わったらすぐ見てください。
すぐ買ってください。
うん、
というわけで、まあ、告知はそんな感じ。で、インスタグラム、ツイッター、インスタグラムとツイッターで日頃のやつを出してます。で、さっきの、その売って、割引してるよみたいなやつも、インスタとかツイッターで出してるので、うん、ぜひぜひ見てください。うん、で、ポッドキャストと、スポリファイと YouTube でラジオ流してるので、まあ多分それどっかで聞いてると思うけども、聞いたらいいねと。いいね、高評価、
うん、
周りの人にお勧めしてあげて登録とかもよろしくお願いします。何か話してほしいトピックスあったら連絡くれてありがたいです。そんな感じ。じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ、またね。